聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、マラキ書3章2節から5節、旧約聖書1633ページです。誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時立っていられよう。まことにこの方は清廉する者の日、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を清廉する者、清める者として座につき、レビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にする。彼らは主にとって義による捧げ物を捧げるものとなる。ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日々のように、ずっと以前の年々のように主を喜ばせる。私は裁きのためにあなた方のところに近づく。私はためらわずに証人となって敵対する。呪術を行う者、姦淫をする者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げて、やもめやみなしごを苦しめる者、希留者を押しのけて私を恐れない者に、万軍の主は言われる。聖書の御言葉は以上であります。アドベントの時に入っていますが、マラキ書もう少し学びたいと思います。このマラキの時代というのは何度も確認していますが、イスラエルの人々は神殿や城壁の再建ということが終わって一段落してしまって、その興奮が冷めて主から離れている、不信仰に陥っている、そういう時代でありました。でそのような中で人々は相変わらず外国の支配があったり、変わらない状況の中で裁きの主はどこにおられるのか、裁きの神は一体どこにいるのか、そういうふうに言って主を待ち望む、そういう信仰から離れていこうとしていた。でそういう民に対して主は預言者マラキを通して神の確かな裁き、主の日があるということを語っている。そしてその最終的な主の日がある、裁きの時があるということを教えて、主に待ち望むようにと教え励ましています。これが2章の後半から3章にかけてのところであります。アドベントというのは、教会歴、教会の歴史の中では主のご降誕を覚える時でありますが、同時にですね、アドベントは主が再び来られる時、主の到来を待ち望む、そういう意味で主の再臨を待ち望むという意味もあるんですね。で私たちはあまり日本のアドベントの習慣といいますか、中では主の再臨を待ち望むということを意識することが少ないかもしれませんが、そういうアドベントの背景を考えていくとですね、この時にこのマラキ書から主の日、主の再臨ということについて考えるのは実はふさわしいことではないかなというふうに思いました。イエス様はこのクリスマスの時ですね、主のご降誕を覚える、この地上に来られたイエス様を覚える、主の到来ということを意識するわけですが、でもそれは同時にイエス様は確かにこの2000年前に地上にお生まれになった、でもそれだけでなく、やがて終わりの時に主はもう一度この地上に来られる、再臨の時がある。この2つはですね、本当にセットでありまして、ご降誕を待ち望むということはやがて来られる主を待ち望む、そういうことでもあると思います。ですから今日のところから主の再臨、主の日ということについてもう一度学び確認をしたいと思います。3章2節からですが、3章1節ちょっと振り返ってみたいと思います。見よ、私は私の使いを使わす。彼は私の前に道を備える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。 あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ彼が来る。万軍の主は言われる。この一節では、主が再び来られる、主の到来の時があるということ。そしてその到来の前に、道備えをする者の働きがあるということが教えられていました。これらのことは、ちょうど、今日ヨハネの一章をお読みしましたが、イエス様の誕生と、それからバプテスマのヨハネの誕生、そしてその働きにおいて、これらの御言葉が成就しているということを見ることができます。そしてこれは、以前にも確認したことですけれども、主の再臨、主が再び来られる、主の日があるということを、私たち忘れないようにしなければなりません。2章の最後ですね、17節のところで確認しましたが、裁きの神は一体どこにいるのか、主の裁きなどないのではないのか、そういう思いに陥ることがあるかもしれません。この世界は創造の時のままではないか、最後の時などないのではないか、悪がはびこり栄えている、そういうふうに思えて、神の裁きなど本当にあるのか、そういう疑いに陥ることがあるかもしれません。実際マラキの人々、マラキの時代の人々は本当にそういう思いであったのではないか。依然として外国に支配され、神の御業が行われているとは思えない、そういう現実がたくさんある。そういう中で神の正義、裁きに期待することができなくなっている。あるいは、神の裁き正義ということも、すごく自分勝手に、自分たちの都合の良いように、この自分たちの苦しい生活が何とか良くなるのが、神の裁きなんだ、正義なんだ。いろいろな自分たち自身も悪や不正、不信仰、罪があるにもかかわらず、そのことは顧みないで、とにかく外国、他の人々に対して裁きが下ることを期待し、でもそれがないということに勝手に苛立って落胆している、そういう現実があったのではないかと思います。でそういう民に対して主は、いや、私の裁きは確かにある、しかも突然来る、主の日が突然来るということを教えています。主の再臨は突然盗人のように来る、これは新約聖書でも繰り返されていることですね。主は盗人のように来られる、だからこそいつ来られても良いように目を覚まし、主を待ち望んでいなければならない、そのことをこれまでも確認してきたところです。で今日のところですね、2節からはさらにこの主の日、主が再び来られる時というのがどういう時であるのか、その時主が何をなさるのかということが教えられています。3章2節、誰がこの方の来られる日に耐えられよう、誰がこの方の現れる時立っていられよう、誠にこの方は精錬する者の日、布を晒す者の悪のようだ。聖書は明確に神の裁きの時、主の日があると語っております。しかもそれは、誰がこの方の来られる日に耐えられよう、誰がこの方の現れる時立っていられようとあるように、誰も耐えられない、誰も立っていられないような厳しい日、厳しい裁きがあるということを語っています。しかもこれはですね、イスラエル、ある意味信仰者クリスチャンも、神の民も神の裁きの前に立たなければならないということが言われています。でこのことを私たちもよく理解している、知っていることだと思いますが、一応改めて確認したいと思うんですね。神の民、クリスチャンも信仰者も神の裁きの前に立たなければならない。 そういうふうに聖書は語っているんですね。私たちはもちろんイエス様の十字架を信じる信仰ゆえに罪を許されている。でもこれは神の裁きを何か免除されている、神の裁きの座に立たなくてもよいということではないんですね。むしろ聖書の中では多くの箇所で神の裁きを受ける、裁きの座に立たなければならないということが、新約聖書を含めいろいろな箇所で語られております。いくつかの箇所を見てみたいと思いますが、第2コリントですね、コリント人への手紙、新約聖書ですが、第2コリント5章10節を見てみたいと思います。新約聖書361ページ、ね、新約聖書361ページ、第2コリント5章10節。私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならない。私たちは皆とありまして、これは特に教会クリスチャンのことを意識して語っているところでもあります。でもう一箇所、見てみたいと思いますが、ローマ14章10節ですね。ちょっとコリントより戻りまして、ローマ14章の10節、新約聖書の320ページですが、ローマの14章10節ですね。それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている主の言葉、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。こういう箇所本当にたくさんありまして、これらの箇所ではクリスチャンじゃない人たちに主に語っているのではなくて、むしろクリスチャンにですね、教会に対して、信仰者に対して、私たちも皆神の裁きの座につくことになる、そして自分自身について神に申し開きをすることになるとあります。行いに応じて報いを受けるとか、神の裁きの座に立つというふうに言われております。でこういう箇所を見ますと、いや私たちはイエス様を信じる信仰ゆえに罪許されて救われているのではないか、裁きを免れているのではないか、行いによるのではなく信仰によってもう救われているのではないか、これ一体どういうことなのか、何か矛盾しているのではないかと思われるかもしれません。でもこれはですね、矛盾ではないんですね。主を信じる者、イエス・キリストの十字架、贖いを信じているクリスチャン、信仰者は裁きの座に立たなくてよいのではなくて、最終的な裁きの時、キリストを信じる信仰ゆえに罪を許されるということですね。イエス様は私たちのことを取りなしてくださる、それゆえに私たち許されるわけです。ですからこれは私たちが本当にキリストを信じる信仰に立っているのかが、その裁きの時にも問われる、そういうことでもあります。私たちが罪を許されるのは、私たちの行い、私たち自身の行いによるのではなく、キリストの贖いのゆえ、またキリストの贖いを信じる信仰のゆえであります。このことをもう一度確認することが必要ではないかと思います。私たちは神の裁きの前に立たなくてよいのではなくて、その裁きの座においても イエス様の贖いのゆえに、イエス様が取りなしてくださって許しが与えられているということです。同じローマ人への手紙の8章33節のところを見てみたいと思いますが、ローマ8章33節新約聖書の311ページですね。ローマ8章33節誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちも確かに神の裁きの座に立たなければならない。でもその時にも死んで蘇ってくださった方、イエス・キリストが取りなしてくださる。でイエス・キリストの十字架、またそれを信じる私たちの信仰ゆえに、神が私たちを義と認めてくださるということです。改めて全ての人が神の裁きの前に立たなければならない、私たちも含めてですね、そのことをもう一度覚える必要があると思います。でも私たちにはその時にも取りなしてくださる方、弁護してくださる方、イエス・キリストがいてくださる、それが本当に私たちの慰めではないでしょうか。マラキの方に戻りますが、3章2節の後半、マラキ書の方戻って見ていきたいと思いますが、マラキ書3章2節の後半ですが、誠にこの方は精錬する者の火のよう、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を精錬する者、清める者として座につき、レビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にする。彼らは主にとって義による捧げ物を捧げる者となる。ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日々のように、ずっと以前の年々のように主を喜ばせる。ここではその最終的な主の日ですね、主の裁きというものが精錬する者の日、布を晒す者の悪に、例えられている、なぞらえられております。でこの精錬する者の日や、布を晒す悪というのは、聖書の中で特に預言書の中でですね、時々こう使われる表現イメージであります。でこの2つは共通点がありまして、どちらも、清める不純物を取り除く、そういう働きをするものです。金属の精錬というのは、鉱石ですね、いろんな金属が混ざっている石の中、石を、高温で熱して、不純物を取り除いていく、いろんなものが混ざったものを高温で熱して焼き尽くす、不必要なものを焼き尽くして純粋にしていく、そういう過程ですね、それが精錬であります。で布を晒す悪というのも、同じようなものということができます。古代ではまだ石鹸がありませんので、灰ですね、藁とかを燃やした灰に水を加えて、灰の汁、まさに悪を作るわけですね。でそれを使って布を晒す、漂白、洗浄をするわけです。灰に水を加えたものはアルカリ性で、古代から洗剤漂白剤として用いられていたものです。布についている汚れやシミをこの灰で取り除いていくわけです。でこのように、金属の精錬も灰もどちらも悪いもの、不純物を滅ぼして取り除く、火であるとか、強いアルカリで、取り除いていくということですね。そういう共通点があります。レビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にするとありますが、まずはこのレビの子ら、 祭司の子孫を清めて純粋にする。罪や悪、不信仰、不従順を取り除いて純粋にしていく。そして純粋になったレビの子たち、祭司たちが義による捧げ物を捧げる。それらの捧げ物を主が喜んでくださる。まあ、こうして本来の礼拝の姿が回復していくということです。ではここで教えられていること、これは一体いつ実現するのか、いつ実現したのかということですけれども、まあ、これはもちろん最後の時、本当に主が来られる時にならなければわからないことであります。でも新約聖書の信仰者、教会の姿においてこのことはもうすでにある程度実現していると言えるのではないでしょうか。信仰者が試練の中で私たちの罪や悪が示されて徐々に清められていく、より純粋に主を信じ、主を礼拝するように変えられていく、そういう姿においてある程度この御言葉は成就していると言えるのではないでしょうか。もちろん最終的に本当に主が来られるときにこの御言葉が完全に実現するということだと思いますが、ある程度今の教会の姿においても実現していると私は思います。でそのことを少し考えてみたいと思うんですが、新約聖書第一ペテロですね、ペテロの手紙第一にこういう御言葉があります。第一ペテロの一章7節ですね。新約聖書465ページですが、新約聖書の465ページ。第一ペテロ1章7節。試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。この箇所では私たちの信仰、私たち自身が火という試練によって精錬されていくようなものだというふうに言われています。しかもここでは火で精錬される金よりも私たちの信仰というのは高価なものである。私たちの心あり方、信仰の中にもいろいろな不純物ですね、不従順、罪、不信仰が隠されている。試練の火によってでもそれが精錬されていく、不従順や不信仰、それが明らかにされ、試練の火の中でその不純物が焼き尽くされ取り除かれていく、そういう主の清める働きというのがあるということですね。でこれは私たちがそれぞれ信仰の歩みの中でいろんな形で経験してきたこと、経験させていただいていることではないかと思います。またこれは教会としても、ね、経験してきたこと、経験していることと言えるのではないでしょうか。それぞれの個人の信仰の歩みを振り返ってみても、初めは分からなかった、神様を信じ始めたばかりのこと、信仰者として歩み始めたばかりのことに時にはまだよく分からなかった、気がつかなかった罪がいろんな試練や危機の中でハッと気がつかされる。私は主に信頼して歩んでいると思っていたけれども、実は自分なりの考えとか生き方とか他の人に頼っていた、こういうものに頼っていた、そういうことが試練の中で明らかにされていく。そしてその頼っていた神以外の何かを手放すように迫られたり問われたりしていく、そういったことがあるのではないでしょうか。あるいは教会としても、教会の歩みの中でも、まあ、これは一つの教会もそうですし、キリスト教会の歴史の中でもいろいろな過ち、隠れた罪が歴史の中で明らかにされ、本当に主に信頼しているのか、それが問われる ということがあると思います。危機試練と言える時、そういう時本当に私たちは何により頼んでいるのか、何に信頼しているのかが暴かれるのではないでしょうか。神である主以外のものに頼っていることが明るみに出される。そしてもし私たちが主以外のものに頼り続ける、それを握りしめて手放さなければ、私たちはその試練の火の中で焼き尽くされるのではないでしょうか。しかしもし私たちが手放せば、それは私たちを清める火となって、不純物が取り除かれて、でも私たち自身はよりその不必要なものを手放して、より主のみに頼るようになっていく、純粋にされていくことができるのではないでしょうか。これは確かに痛みを伴うものでありますが、私たちの信仰を精錬する火、布を晒す灰、この例えというのは本当にふさわしいものだと思うんですね。金属を精錬する高温の火というのも、ある意味高温で痛みを伴うもの、布を晒す灰も強すぎれば布もこうちょっと傷んでしまう、ボロボロになっていく、そういう面があります。でもそういう試練を経て清められ純粋にされた私たちの歩み、私たちの在り方、それを主が喜んでくださる。私たちの純粋な捧げ物、礼拝、それを主が喜ばれる、それを主が求めておられるということです。これは本当に私たち自身の歩みを振り返ってもそうだと思いますし、教会として歴史の教会の歩みもそういう歩みをしているのではないでしょうか。最後の5節ですが、3章5節ですね。私は裁きのためにあなた方のところに近づく、私はためらわずに証人となって敵対する、呪術を行う者、勧誘をする者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げてやもめやみなしごを苦しめる者、気流者を押しのけて私を恐れない者に、万軍の主は言われる。主の来られる主の日というのは清め、不純物が取り除かれていく、清め、清廉の時でもありますが、でも同時に悪を行う者、罪を行う者にとってはやはり裁きの時でもあります。裁きの神は一体どこにいるのか、そういうふうに神が侮られていましたが、神は決して悪を放っておかれるということはありません。罪や悪を行う者に対して主ご自身が敵対され、主が証人となって裁きを行われる、神の確かな裁きが行われます。ここでは呪術を行う者、勧誘をする者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げてやもめやみなしごを苦しめる者、気流者を押しのける、そういう者たちが描かれていますが、具体的な罪が挙げられていますが、最後のところですね、気流者を押しのけて私を恐れない者というふうに新科訳は訳していますが、この最後の私を恐れない者というのは、全ての項目に関わっていることではないかと私は思います。主を恐れない、それゆえに呪術を行い勧誘をする、偽って誓う、不正な賃金で雇い人を虐げる、弱い者を苦しめる、神を恐れず主を恐れずに主の裁きを侮っているからこそ、弱い者を虐げて自分の都合の良いように正義を曲げる、そういう不正が行われているのではないでしょうか。主を恐れるということが本当に何よりも必要である。そしてそれは当然最終的な主の裁きがある、主の裁きを恐れるということでもあります。私たちはどうでしょうか。主の裁きが確かにあるということを覚え、その主を恐れ 敬っているでしょうか。それが問われていると思います。またその主の裁きというのは清めの働きでもあるということも覚えたいと思います。私たちが罪や不信仰、不正を握りしめて手放さなければ焼き尽くす火の中で共に焼かれる、主の裁きをやはり受けなければならない。でも手放して本当に主に信頼する、主にのみより頼んでいく、そういう歩みをしていくとき、それはまさに清廉する火となる、布を晒す者の悪の働き、清める働きとなっていくわけですね。私たちもこの清めの中で本当に純粋にされていくこと、主のみにより頼んでいく、清められていくことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通し教え励まし導いてくださることありがとうございます。確かな主の裁きがあるということを深く覚えることができるように、その裁きは清める働きでもあるということを教え導いてください。私たちも信仰の歩み、生涯の中で、人生の歩みの中で、特に試練や危機の中で、いろいろな不純物、不信仰、罪や悪があるということを示されてまいります。本当にその時に罪を認め告白し、何よりもあなたに、あなたの御子イエス様の贖いにより頼んでいくことができますように、その中でますます私たちの歩みが、私たちの信仰が純粋なものとされていくことができるように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。